今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の14章です。エゼキエルチャプター14、エゼキエル14章です。エゼキエル書14章、はじめに1節から3節を宣言いたします。イスラエルの長老たちの幾人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引きずり込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやるようか。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する我らの主よ、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今我らはあなたに求めるためにここにこうして集いました。どうかあなたに期待し、あなたから何かをいただきたいと、またあなたを喜ぶこの人々に豊かに今報いてくださすように、この暑い最中この宮に集い、あるいはインターネットの回線を開き、時間をまた場所をあなたにお騒がせし、一人一人が本当にその豊かなあなたの御言葉による命の報いを勝ち得ますように、どうか今取り継ぐ主の上の唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主を褒めたたえ賛美いたします。エゼキエル書、ね、水曜の昼は、ね、この公開説教なんですけども、まあ、前回のところ、ね、特に偽預言者に対する、その神様からのその通達がありました。偽預言者を、ね、主は本当に許しません。人々を、ね、神様のもとに導くんだって思って、その偽預言者のところに、ね、行ってみたら、ね、本人としてはまさかこれが偽預言者だと分かりません、ね、けれどもその偽預言者の言葉を神の言葉として受け止めて、そして間違った道に進みゆく、これ全くもって、深い重い罪です。ですから私は偽預言者を許さないんですけども、で今日のこの14章においては、まあ、イスラエルの長老たちの幾人かが、ね、エゼキエルのもとに来て、そして座りました。要するにエゼキエルという預言者から聞こうというその、ね、心づもりでこの長老たちは来たんですけれども、しかし主はこの長老たちの心が預言者の前に、ね、立って、そして預言者から聞こうというその心構えが本当に非常になっていないということを主は見抜いておられます。どういうふうになっていないのか、主の言葉を私たちはここに聞きに集いましたけれども、しかし集ったみんながみんな心がなっているか、とは限らないし、なっていないとも限りません。主はご存知です。主はこの14章におけるこのイスラエルの長老たちが主の御前において非常になっていない心構えできたのを主はご存知で、主はそれをあらかじめエゼキエルに示します。どういうふうになっていなかったのか、これ2節見ますと、その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようかって、ですから彼らですね、偶像を、ね、心の中に秘めながら、ね、不義に引き込む者を顔の前に置きながらにして、ね、この主の預言者の前に 来たわけですね。人には分かりません。もし人がですね、その、まあ、この例えば岩崎さんの、ビジョンの中に描いて、ね、岩崎さんが天ぷらをビジョンに描いていたら、ここから天ぷらがなんか透けて見えるかのような、そういう能力がもし私にあったとしたら、まあ、いいんですけども、けれども、この神様は持ってるんですね。神様はこのエゼキエルの前に来た預言者がですね、この、頭の中に、偶像を なんかビジョンとして、ね、もうもくもくさせながらですね来てるのを主はですねそれをご存知でエゼキエルにあらかじめ言うんです、ね、人の子よ、ね、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め自分たちを不義に引き込むものを顔の前に置いている、ね、顔の前に置いてるんですってもくもくさせてるんです主の御前に置いてでそれで主は言われます私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか、ね、で4節それゆえ彼らに告げよ神である主はこう仰せられると言え心の中に偶像を秘め不義に引き込むものを自分の顔の前に置きながら預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には主である私がその多くの偶像に応じて答えよう偶像のために皆私から離れされてしまったイスラエルの家の心を私が捉えるためである
あのねこう思っていることは別に言葉を固く並べしていいことばっかりを言っている、ね、例えばの話主よ私の経済のこの困難をあなたがね解決してくださいそしたら私はあなたに忠実なねしもべとしてこれこれをやりますって言ってこのねつもりは何かっつったらねお金が与えられたらパチンコ屋行くやるんだよみんな何々をしてくださいってこたく並べしてそれが与えられた時には自分がしたいことを心のつもりに置いといてそして小竹並びした言葉は立派なんですよそれ言ってるんですよ祈りが答えられたらやりたいことは別に置いて言葉を良い言葉をこたく並べして神を騙そうと神が騙されます
騙されない、
ね、騙されないよ騙されたら神じゃないよだから主が言ってるんですねあなたが今こたく並べしてねこれこれをしますたこだえてくださいこれこれこれこれって言ってるんだけどあなたのつもりは今私が見えるよあなたパチンコ行きたいんでしょねあんたデパートに買い物に行きたいでしょあなたそのお金でね私がやっちゃダメだっていう商売やりたいでしょねだからこのつもりやってはならないつもりねそれをもうやって呪われるように答えてやる、ね、悪人がこたく並べして答えられる時があるんですよどういうことかちょっとねこたく並べした言葉を主が騙されて悪人に答えたんじゃないのお前のつるそのねもう中に潜んでいるあなたのそのつもりそれはやったら呪われることだからやったら呪われることをつもりとして置いといてそれでそれをねこたく並べした言葉でねそのつもりができる力を神から引き出そうとしているんだけど主はそれ知ってるよって言ってるねそんでそれはやったら絶対に呪われることなんですね。うん。あえて私を騙してまでそれがやりたい。そして呪われたい。ということであるならば、はい、いいよ。呪われなさい。あなたが思ったことで。呪われなさい。ね。つまずき倒れなさい。死にはぐりなさい。でもね、本人はそれが祝福だと思ってるんです。祝福だと思ってでもね祝福だと本人はそれはやりたいんだけど表だっていいことだと思ってないので表だって神と人の前で宣言できるいいことだと思ってないのでねこたく並べして神を言葉で騙して神から物をいただこう答えをいただこうと知っているで神様はね それはやったら必ず呪われることなんで、やったら必ず呪われることなんで、そこまで呪われたくて、私の目の前で祈りというこのツールを用いてね、言葉巧みに私を騙して答えていただきたいというつもりであるならば、呪われたくてしょうがないね、答えてやろう。だからダメだよ。つもりをね、自分が本当にしたいことのつもりをここに隠しといて、表向きすっごく小宅並びしたそういう祈りというのは絶対ダメなんですよ。主がね、あえて答えてその呪いの中にすっぽり入るようにしてやる。多分ね、この解き明かし、今主が知ってくださっている、今まで聞いたことがない解き明かしなんですよ。
で、このイスラエルの長老たち、もう心の中にそういう御託をいっぱい抱え込みながら、この預言者のところに来るんですね。たくさんの偶像たちとね、言われてますね。この4節の、ね、最後に、その多くの偶像に応じて答えようとしは言われますね。そうです。ですから、ね、この彼ら、このイスラエルの長老たちですね、偶像 A、ね、新興宗教 B、ね、キリシア新教 C、ね、イスラエルの神主、ね、この、ね、抱えて、で、そして、ね、とりあえずこのイスラエルの神の主のところに来て、でそれで、ね、とりあえず話を聞いて、でそれで帰って行った時、ね、偶像 A が良かったな、うん、そうだな、偶像 A により頼もう、そういう心づもりを持ちながら、ね、彼は来てるんですね。彼らは多くの偶像を、ね、この顔の前にちらつかせながら、ね、この辺にもくもくさせながら、のうのうと主のもとに来て、ね、伺おうとするんです。しかし主は、ね、それをはっきりと、ね、ご存知です。でそれでその多くの偶像に応じて答える、ね、ですから本当に彼らが、ね、この多くの偶像たちによって心が奪われてしまって、そして結局このイスラエルに災いを招いてしまったということを、ね、この5節で言ってますね。偶像のためにって、
女好きのやつはキリスト教よりイスラムが好きなんですね。でも天国に行きたいやつはキリスト教を信じたい、ね、悪いことしても祝福してくれる御利益があるならば、ね、総合学会ね、だから都合よく人はね、自分にとって都合よく生活したいし、立ち振る舞いたいし、都合よく信じたいということなんですね。だから都合よく信じるのはあなたの勝手ね。そのことによって良し悪しの結果が出るのはね、人の勝手にやったことによる結果ではなくて、神様の法則で計られた良し悪しによる結果が、ね、その人の生活の中に全部現れるわけなんですね。で、人はそれがわからない。だから都合よくね、たくさんの女とね、とがめなくね、楽しみたいと思ってるのは、あ、イスラムがいいなぁ。ダメですよ。ほら笑ってるよ一人イスラムの祭司が笑ってるよ。そうだそうだっつって、ね、昔今はイエス様の弟子アーメン、ね、そうなんですよ。都合よくで偶像崇拝をする人たちがね、偶像崇拝が激しければ激しいほど何をするかっつったらね、都合よくあの神この神ね、例外長寿のためには何とかの神社、ね、勉強のためには何とかの神社、ね、それで、いろんなことをやるわけなんですね。でやったから結果が出るかといったら、結果を出すのは人が、ね、計画を立てても結果を出すのは主であるって聖書には書いてあります。
で、主はこの人たちをどうあしらわれるか、ね、6節見ますと、それゆえイスラエルの家に家、神である主はこう仰せられる、悔い改めよ、偶像を捨 捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよう。アメン。で、悔い改めなさいということがまず真っ先ですね。要するに方向転換です。もうそういった偶像、ね、偶像 A、B、C、ね、これら全部捨てて、そして誠の神である主だけに方向転換して、そして、ね、一切その他のものは見向きもしない、ね、これが私たちに必要です。でクリスチャンはですね、もう私別にお地蔵さんなんか拝んでないよって、ね、もうそういう偶像、ね、捨ててるよって、ね、でも偶像になりうるものが、ね、いろいろとあるんですね。冒頭で宣言したとかコロサイ3章だったんですけども、コロサイ3章において、ね、何が偶像であるのか、ね、それがわかります。コロサイアンチャプター3 from verse 5、コロサイ3章5節から、8節までです。コロサイの3章5節から8節、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。アーメン。捨てます。アメン。偶像を捨てます。何が偶像か、この5節に、ね、ありましたね。むさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと書いてありましたね。ですから、女がいい、そういう情欲、汚れ、また、本当に、食べ物は、ケーキだ、甘いスイーツだ、そういうふうにもうむさぼり食べること、ちょっとケーキがこの辺モクモクしている人がいるかもしれないですね。そうした度が過ぎてですね、体の健康を害するもの、まあ、別にケーキとか適度に食べる分にはいいんですけれども、しかしその自分が節制できずに、制御できず、もう暴走してそれを、取り込んでしまう、まあ、お酒とかそうですね。
暴走してカルシウム菓子40枚食べたら、まあトイレ大変だったよね。もう腰痛かったよね。はいはい。
体はですね、神様からいただいた、ものです。また主の宮です。その神様からいただいた聖なる宮を、破壊するほどにその欲望が勝って、それで制御できずに、食べる、ということ、前先生も今朝豆、枝豆、新潟から送られてきた枝豆、本当に美味しい美味しいって、もういつの間にかこんなに枝豆の殻が、山と、なって、本当に自分でですね、ちょっと本当にですね、自分で制御できる、健康に、体を健康にする分にはいいんですけど、しかし、このように、むさぼり、自分で制御できない、制御できなかったら、むさぼりになってしまいますね。制御できるんでしたらいいんですけども、それが、そのまま偶像礼拝になるって、書いてあります。私たちはですからこのむさぼりを本当に殺してしまう、ということが、必要ですね。また特に、何がむさぼりになりやすいか8節見ますと、怒り、憤り、悪意、そしり、また口から出る恥ずべき言葉、これはですね、もう、例えば口から出る恥ずべき言葉が、その、偶像礼拝の一種だとしたら、もう本当に口からベラベラやめられないんですね。制御できないんです。ある人は怒りが制御できない、もう一度怒ったらもう怒りにじゃんじゃん油を注げや注げで、もう怒りを爆発させる、ある人は憤り、悪意、そうした諸々ですね、これらを本当に私たちは制御するべきなんです。皆さん一人一人あるかもしれませんね。本当にそれが、これが本当にむさぼりだ、ということ、これを本当に主の御前において、イエスの名前において 逮捕して、これを、ね殺してしまいなさい、これが偶像を捨て去りなさい、ということなんですね。この偶像を捨て去るということ、これを、あなた方の中から、遠ざけて、そしてただ私だけを愛しなさい、本当にイエス様を貪るなんてそんなこともないですね。イエス様にだけ本当に、もう傾いて、これ一番いい、言葉です、ただイエス様だけを本当に仰ぎに望むこと、これが皆さんにとって一番いい、いい趣味といいますか、いい趣味悪い趣味ありますね、イエス様を賛美することが趣味、これ一番いい趣味です。ですから皆さんは本当にこのイエス様を褒めたたえること、イエス様を賛美すること、礼拝すること、御言葉を取り入れること、御言葉は貪りにということはありません。本当に取れば取るほど、皆さん健康になって、皆さんの、霊が超え太る、ケーキとかカルシウムお菓子とかね、それは取れば取るほど、もうどんどん太って、胃に良くない、体壊しますけれども、けれども本当に御言葉はどんどんと、食べて食べて声を太る、これが一番健全な、正しい、むさぼれの仕方って言ったらちょっと変ですね、なんて言えばいいんでしょうね、ちょっとわからないですけども、一番正しい、その、そのストレス発散というのもちょっと変ですね、ちょっとなんか今言葉が浮かびません、とにかく御言葉テフィリン、御言葉を食べること、これが一番健康です。
賛美と祈りが消化不良にかかることは一切ないんですよ。で、賛美と祈りというのはすればするほどお医者さんが治すことができない、自分自身で治すことができない、この悪習慣、それを全部私たちから去らせていくんですね。去らせていくんですよ。だからこのね、賛美と御言葉の宣言、そしてメッセージを聞くこと、そして自分が知っているその言葉、御言葉をどんどん宣言すること、自分が知っているその恵みをどんどん人に流すこと、それが本当に必要なんですよ。これはやればやるほど疲れない、例えばの話、森高さんが、誰かにイエス様のことを伝えた、一生懸命伝えた、でその人が一生懸命遠いところまで行ってイエス様のことを伝えた、それでその人が信じてくれると、遠いところまで自分がお金をかけて、時間をかけて、体を使って行ったことがもう全部吹っ飛んじゃうんですね。それで帰ってくるときは、時間を使ってお金も使って、自分の勢力、それも使ったはずなのに、帰ってくるときに心がもう軽々と喜びに満ちて、もうすごいいい形で帰ってくるんですよ。これが御言葉、賛美、祈り、メッセージを知った後に味わえる、この素晴らしいことなんですね。だから御言葉と賛美と祈りと、人に伝えるメッセージはいくらやっても、これがむさぼりにはならないんですね。いくらやっても、やったことによって疲れを覚えることもないですね。やればやるほど主からの命と栄光が来て、そしてどうなるかって言ったら、生活状況はもっともっとそういうことが心してできるように良くなっていくんですよ。そうなんですよ。
エゼキエルの14章の方、6節から見ますと、6節から、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる、悔い改めよ、偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家の者でも、イスラエルにいる在留異国人でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘め、不義に引き込むものを顔の前に置きながら私に尋ね求めようと預言者のところに来る者には、主である私が答えよう。私がそのようなものから顔を背け、彼を印とし、語り草として私の民のうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は 私が主であることを知ろう。アーメン。彼らが印になってしまうんですね。あの者、あいつだあいつだ、そうだあいつだ、あいつあれやったな、何やったっけ、あいつあれだよ、A と B と C とイスラエルの神、主を、ね、4つ持ってきて、でそれで心の中に秘めて、ね、でそれで偶像をたくさん抱えながら預言者のところにいたやつだ、ね、そのものは、ね、本当に災いが、ね、起きてしまって、ね、この発説見ますと いろいろありますね。私はそのようなものから顔を背け、彼を印とし語り草として、私の民のうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は私が主であることを知ろう。
要するにですね、ある人が、ね、イスラエルの神と、ね、偶像 A と B と C と、ね、そういう全部持っていて、それでイスラエルの神の前にいるときは主よってやっていて、どこそこに行ったときはナムナムナムってやって、ね、どこそこに行ったときはね、ハイヤーってやってでやってるのを見たんですね。みんなが見たんですね。みんなが見て、ある時その人が呪われている様を見て、みんなが思い出すって、あれだ、あの人なんであんなになっちゃったの、あの人なんであんなね呪われたの、あんな病気になって動かなくなっちゃったの、子供みんな死んでね、一人も残らなくなっちゃったの、そうやって言った時に、あんた知らないの、あの人ってさ、あらゆるね神々に拝みに行ってた人じゃん。モレクには子供捧げたでしょあいつ、ね、占いにしょっちゅう行ってたよね。そんで占いによってこの牛がいいよっつってね買ってきて、あの牛に疲れて腰が動けなくなったやつだよ。占い師ってよく言うんだよ、物を買いに行く時もどこそこに行って買いなさい、何々を買いなさいね、その条件をつけるんです、占い師って。だからね、大きな買い物するときに占いに狂ってる人たちは占いに行くの。これやっていいんですか？ね、占いに行くのね。で、占いに行ってそれを買って、商売ダメになって、どっちに占いに行くお金もなくなる。これが占いに狂っている人たちの末路。ね、占い知っている人たちは、私が今言ったらね、あ、すごい、なんかすごい占い師みたいと思うかもしれないね。聖書に書いてある、あんたが祝福だと思って望まれていって、心から話さなかったものがあなたの呪いになって、あなたの縄目になって、あなたをけじらし、あなたを、ね、屈服させ、あなたを殺すと書いてあるんです。空上座りをする人はね、神をもう騙すと自信持ってるんだね、固く並べて。
さらに9節と10節見ますと、9節から、もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから彼を根絶やしにする。こういう者たちは自分たちの咎を負う。この預言者の咎は尋ね求めた者の咎と同じである。この9節10節は預言者に対しての言葉ですね。預言者が惑わされて、13章の方、偽預言者に対する、ね、その神様からの、宣言があったんですけども、その文脈 文脈からしますと、ね、この、ね、まあ、十節の最後の方、ね、尋ね求めたものとかと同じであるって書いてあるんですね。ですから尋ね求めるものがおり、そして尋ね求められる預言者がおり、そしてこの預言者がこの彼らに、ね、尋ね求める者たちに、ね、この惑わされて、でそれで、ね、主はこう仰せられる、ね、あなたは天ぷらを思う存分食べてよいとか、なんかそういうですね、あの意味のわからあの、まあ、意味のないことけれども相手が望んでいること、ね、それを語り出して、そして相手からおおさすが預言者様だ、ね、そういうふうにして利益を得る、そういう預言者、ね、そのようなものは、ね、まあ、惑わされたんですね。
あのね、祈る先生たちの中でこの間違いが結構起きてしまうんですよ。先生今度これをやりたいんですけれどやっていいですかとか聞きに来るのね。やりたいことを決めてやっていいですかって聞きに来ること自体がおかしい、ね、私が今何をするべきかということを、ね、まず主に探し求めなければならないんですよ。自分でやることを決めて、ね、それでそれがうまくいきますように、ドラえもんのね何でもポケットじゃないんだ、ね、自分の願いを全部成就するのが神じゃない。神はしもべではない、ね、神様は私たちはね敬う方で、聞かなければならない方であるんですよ。自分の願いを主にね、聞きもしないで自分勝手に願い事を立てて、それで神様に答えてください。でそれを、今度これをやろうと思ってるんですけど先生こう言うんですね、祝福してくださいって言うんです。これやろうと思ってるんですけど祝福してくださいって、それをねそのまんま、主よ今この人が言っていることをあなたが千の千倍万の万倍祝福してくださいって言ったら今の預言者になっちゃう。みんなやってるよね、やってるよね。で、ね、軽く牧師になっちゃいけないの、ね、主の摂理がわからないで牧師になっちゃいけないんだよ、ね、それが本当に御心にかなったものかどうか確認しましたか。なんでこのことを始めようとしているんですか。主家の御言葉はありましたか。印は聞くべきなんですよ。そんでそれがもしプロセスの中でもう全然違うということがね、浮き彫りにされたら何をするかって言ったら、今のことを全部白紙に戻して、本当に主よ私が今何をしていいのかを教えてください、教えていただいたことをね忠実にする、そのスタンスのこの整えが必要ですよということを言わなければならないですね。だからね、主よ今度から先生これこれをしようと思っています、だからそれについて祝福してください、あそうですか、なんとかさんが今度これぐらいをしたいって言っていますので、主よその上にあなたが祝福を与えて、ね、その商売がやることがうまくいきますようにって言ったら、今ここに出てくる預言者、気をつけなくちゃね、気をつけましょうもう怖いから私たちはしないけど、でも気をつけなきゃいけない、はい、
本当に見極める必要があるんですね。そして私たちは人を喜ばせるために預言者や牧師になるわけではありません。神を喜ばせるというこの大目的があるんですね。人を喜ばせるためになんか先生とか預言者様とかそういうふうに呼ばれたい、こういう人は確かにいるかもしれませんけれども、 まあ大勢いますね、確かに。でも私たちは本当に神様の真実、これをただ伝えるべきです。御言葉、主はこう仰せられると、このエゼキエル書たくさん出てくるんですけども、主が仰される言葉だけを、これを私たちは語るべきなんです。そして本当にそのような、もう答えありきで、来てこういうふうに祈ってほしい、そういうなんか心に一物を持った人、本当にそういう人たち見極める、その目が必要です。主に求めるべきです。主を、その見極めの霊をください。あの人はこれこれの、言葉を言ってきました、けれどなんか心もやもやします。主を、あなたが答えを示してください、そしたら主が答えを示してくださるんです。主がその実は相手はこれこれの、この、下心を持ってきたのだ、そういったことですね。まあ、たとえ本人自身がわからない人、しかし主がことを起こして、そして実は、もう黒幕はこうでしたということが、それは明らかにされるということもあります。ですから本当に常々、主に聞き従っていること、また主と本当にこの関係を、仲良くしていること、これが大事なんです。で主は、何故にこのことを言われたか、この、11節に、この、今までの一連の結論が書いてあるんですけども、11節、それはイスラエルの家が二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり、私も彼らの神となるためである。神である主の御告げ。アーメン。ここに神様の結論があります。神様としては彼らが本当に神の民になってほしいんです。彼らは神の民になる、そして私が彼らの神となる、このことをこそ神様が望んでおられるから、だからあえてこういう、もう ABC 神様みたいな、もう本当に、二股、三股、四股仕掛けてくるようなものは、このような神様が、もうはっきりとした裁きを起こすことによって、本当に主が神であり、本当に真実なお方であり、人の心を探り極めるお方であるということを、人々が知るために、本当に私たちは、この主の言葉をそのまま、そのまま大切に、述べなくてはなりません。この、今日、12節以降も、言おうとしていたんですけども、12節以降もちょっとかなり、莫大なテーマになってしまいますので、本当に今日皆さんが、いただいた言葉、それは本当に人はですね、心に一物持って、そして教会に来たり、あるいは預言者のところに伺いに来たりすることはあります。しかし主はその心の中のすべてをご存知であるということ、そして私たち自身も本当に心に偶像を抱え持ちながら、神様のもとに、その偶像を叶えてもらう前提で、そして預言者から祝福をいただく前提で行ってはならないということ、本当に神様の御旨がなりますように、神様の御心だけが成就しますようにという、その思いでもって、どうせ預言者に伺うとするならば、本当に神様を第一に、して進んでいくべきです。もし、その預言者が、あるいは聖書が自分の願う通り、思う通りに、もう答えが返ってこなかったとするならば、離れるのではなく、むしろ、ああ自分は本当に間違っていたんだということで、それを投げ捨てて、そして本当に、主のもとに行くべきです。本当に心の中の、悪巧みや、また、悪い欲、むさぼり、本当に、タバコとかお酒、むさぼりがちなものです。また、そういう、性的に良くないものとか、それもむさぼりになりがちなもの、本当にそうした悪い欲を、それを捨て去って、新潟の枝豆は別にいいですね。本当に、ただ、取りすぎて、カルシウムの クッキー、それ、1枚2枚なら、カルシウムになっていいでしょうけど、しかし40枚食べると、もうお腹下して、もう一日中ひどい目に遭った、ありますね。ですから、
お腹下したんじゃなく、ひどい便秘。
ひどい便秘ですか。
なりました。 それで腰が痛いほどのひどい便秘になったんです。
あ、もうね、あの許容量を、ね、超えて、ね、食べたい食べたい食べたい食べたい、
いや、だからもうひどい目にあったのでなんか食べようとして取りすぎようとすると腰の痛いところを思い出して食べなくなる、そのストッパーがかかった、うん、ということ、感謝ですね。
感謝ですね。本当に私たちはこのむさぼり、ね、また、ね、悪い欲、ね、これを、ね、覗き去って、そして本当に主に、ね、正しく使える賛美において、私、ね、賛美中毒なの、これ大いに結構なことですね。私、ね、御言葉中毒、ね、ケフリン中毒なの、これ大いに結構なことです。皆さんは本当にこのイエス様に続行になりましょう、ね、ね、欲しがってはならないものというものがあります。あの欲しがり、これ、まあ、10回の、ね、第10回、隣人のものを欲しがってはならない、ね、ヘブライ語でカウモドと言います、ね、あのアカン言いますね、ヨシュア記において、ね、あの私は、ね、あのシヌアルの街灯を欲しく思い、ね、カウモドして、ね、また、ね、銀とか金とかを見たらそれを欲しがったので、ね、私はそれを取ってしまいました、ね、これ、ね、カモド、すなわちむさぼり、欲しがり、ね、これは本当に主がダメだよって言われたこと、これは、ね、欲しがってはなりません。ただ欲しがっているのは、主を、ね、主体求めること、あの画家賞において私の、ね、愛する方は私は欲しがりました、ね、カモドしました、ね、自分の旦那あるいは自分の妻、これ欲しがり、ね、もうこれ存分にしてください。また、ね、本当に御言葉、これ、ね、主体求めること、これは本当に皆さん、続行にするべきです、ね、ですから本当に主が、ね、カモドしていいもの、これは、自分の伴侶あるいは御言葉、神様、これはもうどんどんどんどん求めてください。それ以外の、ね、他人の妻とか、ね、あるいは金銀とか、ね、そうしたものを必要以上に求める、ね、買うもの、これは本当に控えるべきです。今日皆さんは、本当に学びました。本当にこのむさぼりがそのまま偶像につながります。そして本当に主にこの二心、ね、三つ心、四つ心を持っていくこと、これは主に見抜かれてしまいます。そして、ね、災いが下される。どうか皆さんはただ主にだけ続行になって、主から恵みを豊かにいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは祈りましょう。今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時を持ちたいと思います。父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。主よ、知恵と啓示の霊を与えてください。真実を知る知識の霊を与えてください。物事の本質を見極める霊を、その見眼を一人一人に与えてください。もはやこれからは惑わされることはないように、つまずくことはないように、そしてただ主の道に歩んでいくことができますように、ただ主をあなただけを求めて、これらをいただける我らとも一人一人でありますように、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。